はい、葵情報システムの野と申します。このセッションではですね、書いてある通り ASP.NET Web API 入門ということでお話をさせていただきます。という本題に入る前にですね、ここに立ってこんな話するのは誰なんだというところで、ご存じない方も多いでしょうから、ちょっと簡単に自己紹介させていただきます。私はドットネットファンというサイトの方、やっておりまして、で、その関係等もあり、マイクロソフトさんから MVP ということでですね、表彰を受けておりまして、今年の4月で10年連続の表彰を受けたという形になりました。日本では、最古参の一人という形になっております。で、通常は仕事はウェブ系の開発がメインですが、小さな会社なんで、その他もいろいろやっております。で、ちょっとですね、このせっかくメトロっぽいパワポにするので、地図も入れたいなということで入れたんですけど、なかなか縮尺見てもらう、なんとなく分かると思うんですけども、実は100キロぐらいの遠距離通勤を毎日しておりまして、1時間半ぐらい普通電車に揺られて通勤しております。で、今回のセッションのコンテンツなんかも、だいぶその中で考えてたりします。ということで、本題の方に入らせていただきます。で、本題の ASP.NET Web API ですが、ASP.NET Web API という言葉で、なんとなく分かる方っていうのどの程度いらっしゃいます？そうですね。あと、今回のこの、セミナーのセッションを見て、なんか初めて聞いたっていう方はどのぐらいにいらっしゃいますかね。結構そういう方も多いですね。ASP.NET MVC については MVC4 がベータ版が出ています。で、MVC4 の内容自体はですね、昨日マイクロソフトの井上さんがセッションでお話ししてたんですけども、あのセッションの中で見ていくとですね、MVC4 の新しいプロジェクトを作るときにいくつかテンプレートあったんですが、その中で一つだけ説明しなかったのが、今日の話の Web API のところになります。ということで、ASP.NET MVC4 のベータの一部として提供されております。で、何ができるかというと、レストフルなウェブサービスですね。これを提供してくれる。データを表す URI に対して HTTP のメソッド、ゲット、ポスト、プット、デリートの HTTP メソッドを使って、リソースのデータの操作を行っていく。そういう、本当にいわゆるウェブサービスと呼ばれるものを比較的柔軟な形で構築できるようにするものですね。で、先ほど言ったようにビジュアルスタジオの方で、テンプレートが提供されています。で、今はビジュアルスタジオの2010、あとドットネット4の中で動く MVC4 のものと、あとビジュアルスタジオ11の方の、で動くものと両方提供されています。で、2010上で動く MVC4 のベータについては Go Live ライセンスがついている状態になっております。で、あとソースコードの方ですね、ASP.NET MVC については、以前からソースコードの提供というのが出てたんですけども、現状アパ、えーと、今回の4のベータについては、Apache 2.0のライセンスで、Git ですかね、の方から取り込めるというような形での提供になっています。で、なんでこの Web API 必要性はどの辺にあるんだというようなお話をしていきますけども、この辺のお話はよく出てくるので、聞かれること多いと思うんですけども、現状ですね、実際利用する端末がいろんな形のものが出てきました。単なる PC、 デスクトップの PC だけかっていうと、そうじゃなくなってきている。スレートもある、モバイルもある。で、その上で動く OS もいろんなものが出てきている。で、それに対応するためにアプリケーションの方もですね、HTML のアプリケーションとして作る のか、ネイティブのアプリケーションとして作るのかというような形でいろんな作り方はありますけども、そこできるだけ、いろんなところを共通化していきたいということを考えたときに、データだけは、ウェブ API というかウェブサービスの形で、決まった形でウェブのサーバーから提供する、あとはそこで、管理する。で、その操作の方、見た目とか操作の方は各アプリケーションで作るというような作り方が、比較的考えられるわけですね。そういった時にこの Web API っていうのが威力を発揮してくる形になります。で、そういった Web API と呼ばれるようなもの、 Web サービスと呼ばれるようなもの、今までなかったのかっていう話になりますが、間違いなくあるわけですね。で、ウェブサービスという言葉でいくと ASP.NET の 1.0 からある ASMX ファイルというようなものも、一応ウェブサービスという扱いになったりするんですが、もうちょっと、最近のもので、それなりに REST っぽく扱える、データを扱えるものという形で、ウェブ API としてマイクロソフトが出してたものに限ってもこれだけあります。一つ目は WCF データサービシズ、それから WCF リアサービシズ、そして WCF ウェブ HTTP プログラミングモデル。これちょっと3番目、聞き慣れないかもしれないですけども、MSDN のドキュメントを見るとこういう書き方になってます。WCF をどちらかというと生の形で使って、REST っぽい応答ができるようにしたものについて、ドキュメントの方では Web HTTP プログラミングモデルという書き方してますね。これで検索してルートからツリーたどっていくといろんな情報が取れるという形になってます。で、それぞれの、当然特徴があってですね、提供されてるわけですから、いろんなものが出てきてるわけですから、それぞれの特徴を見ていくと、 WCF データサービスというのはデータベースの形をそのまま、データベースの例えばテーブルのデータ、テーブルの形のまま、ウェブサービスとして公開するというのが非常に容易な形ですね。エンティティフレームワークと組み合わせて、もうほとんどノンコーディングに近い形、ちょっとした設定書き換えるぐらいで、そういうサービス提供ができてしまう。で、クライアント側からそのデータを取り込む部分のクライアントのプログラムもある程度 .NET フレームワークの中では自動生成してくれるというようなものが WCF データサービスになります。で、WCF リアサービスについては、これはシルバーライトの、アプリケーションの中で主に使われる形になってまして、シルバーライトのサーバー側のデータとクライアント側のシルバーライト側で持つデータとの部分の連携をですね、非常に簡単に、これもやはり、コーディングができるだけ少なくするような形で、サーバーとクライアントの、シルバーライトクライアントの連携ができるようなプログラムが書きやすくなっているというのがリアサービスです。それから WCF Web HTTP プログラミングモデルについては、基本的な WCF の設定をどういう形で変えていくと、REST っぽく動くかっていうような形になりますので、結構、書くところとか定義しないといけないところとかっていうのは多いですね。で、これらはですね、ある意味特に上の2つは、割と使う場所を特化してというか、こういうシチュエーションで使おうというものに対して非常に便利なもの、要するにプログラムがあんまり書かなくて設定とかで動いてしまうということで便利なものですね。で、あと HTTP プログラミングモデルの方は、それなりに柔軟性はあるんですけど、ちょっといろんなことの設定とかの仕方とか、書き方とか知らないといけないというような状態でした。 で、まあ、この辺を使ってですね、REST のプログラム、サービス、ウェブサービス作ることって、当然可能だったんですけど、まあ、ちょっと一癖二癖あってですね、その辺を知らないと十分な使い方が、まあ、難しいというか、そこをよく知った上で作る、使うというようなのが、今まで提供されていたものでした。これに対して、今回出てきた ASP.NET Web API の特徴ということで、非常に柔軟なプログラミングのモデルになってます。で、ルーティングが使える、設定による規約というかアクションメソッドの呼び出しが、まあ、規約でできるようになっている。それから歩行によるモデルの定義とかに、まあ、モデル側、データの側はポコで書けばいい。それからクエリパラメータとかで、ページングやソーティングということができる。バインディング、モデルバインディング使って、検証ができる。カスタムフィルターで処理の拡張ができるというですね。ちょっとこれだらっと流して、ま、お話ししましたけど、一つ一つをこの後説明します。が、この辺ですね。ASP.NET MVC、特に3からですかね、をよく知ってる方ですと、あれこの辺って何か聞いたことあるなというか、非常に MVC さんのプログラミングのモデルと同じやり方書きで、Web API の処理ができるというような形の特徴が今回のものにはあります。それとあと比較的今までのウェブサービスですと割と使うシチュエーションが限られていたというかそちらに特化していたところもあってなんかエラーがあった時の処理とかでですね、一般的なウェブサービスとして使って HTTP ステータスで、エラーの状態とか、その状態をきちんと返してあげようとするとなかなか難しかったりするしたんですね今までのプログラミングしなくて済むっていうことはもうそれに当てはまった使い方しかしちゃいけない逆に言うとそういうことなので、その用意されていたものじゃなくて、自由に使おうとするとちょっと難しかった、まあ、そういったところに対しても少し手が入れやすくなっていますというようなものですという概要をちょっとお話しした上で、まあどんなものどんなWeb API としてどんなふうに使うものかということで、ちょっとサンプルを見ていただきましょうと。で、すいません、デモのソースの方は、後でもうちょっと簡単に説明しますけど、その前に動作を見ていきましょうということで、動作なんですが、Web API ということで、サーバー側の Web サービス、を作るものです。で、クライアント側どうするかっていうと、まあ、ちゃんと作り込めば、例えば jQuery とか使ってですね、で、それこそ HTTP メソッド合わせて作り込めばいいんですが、そこまで作ってお話とかしていくとなかなか大変なことになるので、今日はですね、フィドラーというHTTP の部分を、なんて言うんでしょう、肩代わりというか、テスト実行できるツールを使って、まあ、こんなふうに動きますというお話をしていきたいと思います。で、今回ですね、コンタクトというコンタクト情報ということで、ちょっとですね、まあ、名前と メールアドレスしか持ってないようなデータですけども、まあ、そういうデータを定義してデータベースの中に入れてあるという状態だとまず思ってください。で、そのコンタクトの一覧を呼び出すというのが、まあ、こんな感じでですね、API のコンタクトという URL の方に普通の GET という形でこれですね。あ、すいません。もう言っちゃった。GET のメソッドで、今のところに HTTP のリクエストを上げてみると。 そうしますと結果返ってきたのがこんな形で、まあ、実際に ID の1234というデータが、まあ、データベースの中に入ってます。これ、生の形で見るとこういう、まあ、本当の JSON 形式でデータが返ってきているのが分かるかと思います。で、それに引き続いてあと今ちょっと見ていただいたときに気がついた方いらっしゃるかもしれないんですけど、ヘッダーの方に何も書いてない状態だったんですね。で、JSON で返ってきました。デフォルトで JSON でデータが返ってくる、それがデフォルトになってます。で、まあ、マイクロソフトの Web API って割とオーデータ準拠ということで、JSON と XML、Atom 群の形で返すというパターンが多いんですけど、Atom の形で返す、XML の形で返すためにはヘッダーの方に、アクセプトのアプリケーション XML という指定を XML で欲しいという指定を返してあげます。これをやると返ってきたのがですね、まあ、ちょっとあれが XML になってますけど見えにくいんで、これですね、XML 形式でコンタクトの ID1 でネームがどうのこうのっていうことで、ここは HTTP のヘッダーの中で切り分け設定がどうなっているかによって返す値とかが切り替わってくるという動きをします。で、次にですね、一件だけ、今複数件持ってきたので一件だけデータ持ってくるときどうするかという話は、今度はこの後ろに、まあ、今は ID ナンバーつけてあげようっていうような、この辺はプログラムの書き方設定になるんですけど、それで、実行しますと実際に ID の1のだけのものが返ってくる。で、ここで存在しない ID100 とかやるとどうなるかというと、すいません、今デバッグ実行でやってしまったために、エクセプションが一回握られてますね。そのまんま返します。こうですね、存在しないデータなので404の not found を返してますと、 HTTP のステータスとして、まあそういうふうに実装するのが正しいかなということになります。この辺のないときにどう返すかとかっていうのは、まあ、Web API としてどういうふうに自分が決めて、実装するかということになってくるかと思いますが、まあここでは404を返すという設定にしています。で、次、すいません、一通り追加削除までやってしまいますね。で、実際に追加データの追加をしてみましょうということで、今度こういうようなデータ、ユーザーが5のデータを追加してみましょうという時にどういうふうにするかというと、まずは URL の方はコンタクトまでになります。で、メソッドの方がポストになります。それから、コンテントタイプ、渡すデータがアプリケーションの JSON 型だよと言ってあげないといけない。で、実際に渡すデータをリクエストボディの方に書いてあげると、この状態で実行してあげると、まあ、実際に実行した後でですね、 実行した後で、実行したものの結果が201クリエイトですというようなステータスコードを返してて、あとロケーションとして、コンタクトのナンバー5に入ってますというような値が返ってきてます。まあ、実際にもう一回一覧流してみりゃいい話なので、ゲットにして、まあ、こっちは使えないから赤になってますが、ゲットにして返すと、さっき4件までしかなかったデータがちゃんと5件目が入ってるという状態ですね。じゃあこの5件目消してみましょうということでやりますが、まあ5件目消すのにプログラムとしては、あ、 URL としてはもうその5件目の ID を設定しておいて、で、デリート、ここが重要ですね。メソッドをデリートにしておいて、で、実行する。で、結果として返ってくるのが、まあ、結果としてノー、204のノーコンテント返してます。これもちょっと後でお見せしますけども、プログラムでそういうふうに返すという規定をしているからです。で、この状態で、またちゃんとゲットしてみれば、一覧ゲットしてみれば、よいしょ、結果的に5件目作ったけど5件目消しちゃったから消えました、まあ素直に動いてますというような感じでですね、今見ていただいたように、HTTP のメソッドをキーに特定の URL に対して、まあ、ちょっと ID 入れる時もありますけども、 URL に対して HTTP のメソッドをキーに、あと、追加なんかの時にはデータを渡して、アップデート忘れてましたね今ふと思い出したんですけども、アップデートを忘れてました。アップデートどうするかというと、これプットになるんですね。で、データが、今はデータの方が ID1 のユーザーで、ちょっと前ユーザー1のデータが今入ってるんですけども、ユーザー1プットという形にしてみます。で、メソッドをプットにして実行すると。で、これで、データとしては通常の感じなので、ここで一覧の方、ゲットで一覧を返して、よいしょ、まあ、この通りですね。アップデートもちゃんと動きましたと。名前の方、ユーザー1アンダーバープットに変わりましたというふうに、メソッドで、特定の URL を使ってメソッドでデータの操作をするのがきちんと動いたというところは見てもらえたかと思います。で、これをどういうふうに実装しているかというお話ですが、すいません、まずですね、普通にASP.NET MVC4 のウェブアプリケーションを作っているときには、ここからアプリケーションを作ろうとしたときに、テンプレートで Web API というのがあります。で、これを選ぶことで、空の Web API のが、例ができるんですけど、そこからだと結構いろいろ作り込みしないといけないところがあるので、今回は前に作ったものでですね、見ていただきます。ということで、最初の作り方はそこからいくといいんですけど、先ほど動いた、実際の動いたものをベースにここからお話しします。で、まずルーティングで動きましたよね。で、URL が API の コンタクトという URL で動いてました。あれがなぜかというと、こういうルーティングの設定があったからです。でルーティングの設定なんですが、こんな感じの書き方になります。まあ、ASP.NET MVC の設定というかプロジェクト作った方だったらルーティング、あ、なんとなく分かるな、何書いてるか分かるなっていう感じだと思います。で、テンプレートの中の URL の中に API ってついてますけど、これ単にAPI って、まあ、いわゆる要するにつけたかっただけですね。区別するために他の実際の MVC3 の、コンタクトとかっていうページ作っちゃうと時にかぶっちゃうので、それと変えるために API を先につけてるっていうだけの話です。で、コントローラーで何が違うかって、アクションないですね、MVC と比べると。で、アクションの代わりに GET や PUT やそういう HTTP のメソッドがアクション代わりに判断の材料になるので、まあなくてもいいということでこういう形になってます。で下に書いてますけど、アクションつけてもいいんですよ。ただアクションつけた時はアクションにつけた名前と同じアクションメソッドを書かないといけない。get とか put とかっていうようなアクションメソッドじゃいけないという形になります。で、まあ、厳密な意味で URI 使った RESTful というものとかはとはちょっと外れてくる可能性がありますということですね。で実際のプログラムの方でこんな形になります。でよく見てください。ルーティング2つ設定があります。で上が Web API のルーティングの設定で、下は MVC3 としてのアプリケーションの設定なんですね。でよく見るとルートに追加しているのが map HTTP ルートと map ルートと違うんですね。で先ほどWeb API のプログラミングモデルって、MVC と ほぼ同じようになってるって言ったんですけど、プログラミングの仕方、書き方は同じなんですが、実は実装が全部違いますので微妙な違いが出てくるので、その点注意する必要があります。まあ、例えばアクション使わないで、get や put やっていうメソッドで実行できるとかっていうようなのもその一つの特徴だったりします。その辺、注意してくださいということでですね、あと先ほど言ってた設定より規約というかアクションメソッドのところをちょっと実際のプログラムも見ながらお話ししていきますと、例えば get のところはですね、get でメール、データの一覧取るところって、本当にこの、エンティティフレームワーク使ってます、このサンプルで。で、DB のコンタクツのものを返してるだけで、 GET って書いてあれば、さっきの URL ルーティングで、なんちゃらの API のコンタクトって言って GET メソッドでやったらこの GET のところに飛んできます。で、API のコンタクトの5とか数字が入ってると下の ID の要するに引数の入ってるところにのアクションが呼び出されるようになります。で、ちょっとパワポの方に向かって戻って、これがですね、実に微妙な実装になっているところに調べてたら気がつきまして、 get で始まるメソッドだったらそこに飛んできます。メソッド名を get から始めてると get、 例えば get コンタクトリストとかっていうメソッド名にするとか、それでもいいですし、それでも動くし、他でも動くのかなってやってみたら get の xxxx とか書いても動きます。だから頭が get とかプットとかそういうメソッド、HTTP メソッドと合ってれば動くという実装になってます。で、ソースコードの方見たんですけど、どうも多分それ間違ってなさそうです。 で、あとは、MVC の方もそうですけど、メソッドを指定することができますので、HTTP GET という属性ですね、アトリビュートをつけた場合に全然違うメソッド名であっても、今度は、そこに GET の HTTP メソッドのキーにそこに飛んでいくというような動きになります。で、あと ID を取るとき、引数を取るとき、1個だけ取るときとかで、実際にデータがないときに、not found のステータス返してたですけども、それはこんな感じの、要するに実際に見つけに行って見つかんなかったら、レスポンス、HTTP レスポンスエクセプションでステータスコードを返すというようなコードを書いてあげる。だからここのステータスコードの書き方によって、変わってきますんで、とかステータスコード書かないと全然違う動きしますんで、この辺やっぱ自分の実装、柔軟性はあるけども実装をきちんと書かないと動いてくれないというような話が出てきます。で、あと追加更新削除についてもですね、基本同じです。ポストで始まるのか、プットで始まるのか、デリートで始まるのか、もしくは属性として、HTTP ポスト、プット、デリートという属性をつけるというあたりの動きになってきます。で、この辺の実装もですね、まあこの辺のソースコードはそう少しこの終わった後自分のサイトの方には出そうとは思ってるんですけども、細かいところはそこで見ていただければと思います。で、まあ実際アッドとかのエンティティフレームワークの機能を使ってアッドしてあげて、セーブチェンジしてあげて、でその上でクリエイト、ステータスコードクリエイト2万を返してたのはここでやってるから、あとはヘッダーの方に、ちゃんとルーどういう URL になったかっていうのを入れてあげて返してる。この辺も自動でやってくれるわけじゃないです。自分で実装してあげましょうということになります。プットとかの動きの時もそうですね。これトライキャッチで握ってるのは存在しないデータ、更新なのに更新するための元のデータ、存在しないデータを投げたらどうするかっていうようなところの動きを実装してるんですね。あとデリートの時とかも一回その本当にデータあんのっていうのを見といて消すとかっていうような実装をしています。こんな感じでですね、まあアクションのメソッド、コントローラーアクションという感じのメソッドの書き方で、それぞれルーティングに対応して、処理をかける、まあ、本当に MVC と同じような書き方ですよね。で、さっきも言ったんですが微妙に違いますというところで、これですね、今のコンタクトのコントローラーなんですけど、規定クラスが API コントローラーってなってます。これMVC の通常のコントローラーだと API ないんですね。コントローラーなんですね。こういったところでも実装が違うというのが分かります。というところを気にしてください。で、あとちょっとさっき説明しましたけども、POCO によるモデルの定義が使えますということで、あ、すいません、先にちょっと見ていただきましたけど、本当に素直な ID とネームとメールしかない。で、これはエンティティフレームワークのコードファースト実は使ってまして、DB コンテキストを作ってて、で、あとシードに渡して、初期値でデータ作ってるなんていうプログラムを書いてますけども、まあこういう形でですね、現状ですと Web API のサンプル見ていくと、まだ何て言うんですかね、自分で作った リストのデータになんか操作するっていうようなサンプルが多いんですけども、こんな感じできちんとエンティティフレームワークと連携させても動く、実際に動くところは先ほど見てもらってます。ということで、本当に素直なというか単純なポコのクラスで動かせるので、その辺の応用はエンティティフレームワークを使うだけではなく、いろんな応用は考えられると思います。で、あとちょっとお話ししましたクエリーパラメータへの対応がありますということで、これはオーデータという表、一応 Web API の標準規約という形で今設定されているものですね。マイクロソフトさんが提唱してますけども、確か IBM さんとかもそれに乗っかってるとかで、まあ一応標準としてきちんとしたものになっているはずです。で、オーデータのクエリパラメータって実はもうちょっとあるんですが、 Web API に関してはこの4つだけが実装されています。で、この4つで何ができるかというと、フィルターはまあ通常のホエアに相当するような形で、ホエアの後ろの条件文を書くことができます。で、オーダーバイはまあ分かりますね、すぐね、順番提唱するものですね。で、スキップとトップ、これスキップは、何個飛ばす、トップは先頭から何個取ってくる。これができると何が嬉しいかというと、ページングの実装ですね。ページングの実装するのに、今サーバーにあるデータ全部取ってきて、その中から必要なものを見せるっていう書き方あるんですけど、まあそうじゃなくて、このスキップとトップを使うことで、ページングの必要なページの中に必要なデータだけを拾ってくるという処理を簡単に書けるというふうになります。ちょっと時間は実は厳しいんですが、少しやってみましょう。一つはスキップとトップを使った方法、スキップ2のトップ2、まあ最初の2個飛ばして頭から2個取ってくるって、やろうと思います。で、後ろにオーダーバイつけてますけど、スキップとかトップ使うときにオーダーバイつけないと順番わかんないんでエラーになるんですね。最初このサンプル動かそうとしてエラーになって、なんでだとかってちょっと、はまったところがあるので、一応そんなことで、ちょっと実行してですね、で、コンポーザーのよいしょ、まあ、ゲットの状態で今のスキップとトップとかでやってデータを拾ってくるということで、結果としては上の1個2個が外れて、下のその後の2個、3とナンバー3と4、ナンバー4を拾ってくるという形になります。で、あともう一つフィルターの方もやってみましょう。で、フィルターの方、ちょっとこの書き方、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、フィルターの ID のスペースのグレーターザンスペースの3です。3より大きいを拾ってこようとする。ただ普通のブラウザからやればスペースって%20にエンコーディングされるんで、これフィドラーエンコーディングしてくれないんで、こういう形の書き方で実行します。まあ、実はそこにたどり着くのにまたちょっと引っかかったんですけど、まあこれでフィルターでグレーターザン3ですから、3より大きいものということで4だけということで結果返してきてる。こういったわけで、実際のこの辺のですね、クエリパラメーターの動作の方がきちんとできてるっていうのは分かってもらえたかと思います。で、このクエリパラメータの対応ってどうしたらいいのっていうところなんですけど、実は ゲットの戻り値、ゲットの一連のデータの戻り値をI クエリアブルにしとけばいい。で、エンティティフレームワークで使って、コンタクツっていうテーブルを持ってるような時には、アズクエリアブルとしとけば、もうあとは自動でやってくれます。ということなんで、最初にあのメソッドの書く時だけでにちょっと気をつけとけば、もうそのままやってくれるということで非常に楽ですね。とあと次にデータ実際に拾ってくるときとかはいいんですけども、更新とか、追加とかそういったときには検証エラーチェックが絶対に必要になってくるわけです。で、ここなんですが、基本 MVC の場合、検証と同じような同じ形でですね、例えばリクワイワードとしてる、これ必須ですよ。で入ってこなかった時には、エラーメッセージとしてこういうものを返しますよという設定をしてあげるだけでいいんですね。それだけで実際に属性、この検証のチェック、エラーチェックをしてくれます。で、この検証のタイミングですけども、タイミングについては、まあ一番分かりやすいのがこのポストとかプットのところなんですが、ポストやプットのメソッドで、コンタクトという型自体 を取るように指定しています。この辺あの MVC さんでも同じような書き方しますね、モデルを引数に取る。で、この引数が、ブラウザから戻ってきたリクエストを解析してこの形にするまでの過程で、要するにこのメソッドが呼ばれる前の時点で、実際には先ほどの属性による検証チェックというのは行われて、でモデルステートというようなところにそのデータの方が入っていきます。だから、実際にはもうこのメソッドが呼ばれた後だともう検証終わってるのでっていうようなところをちょっと知っておく必要があるんですけども、で、これをですね単純に属性書いただけだと Web API の方はそこでモデルステートでエラーにはなるけど、そこからどうして動かそうしたらいいだろうっていうような話になるんで、実はちょっとカスタムフィルター書いてですね、フィルターで、一括処理をしてあげるというような必要が出てきます。で、オンアクションエグゼキューティングっていうのはアクションメソッドが呼ばれる時に実行するっていうフィルターですね。そういうタイミングで実行するフィルター、まあ制御をかけることができると。でこの中で if モデルステート is valid、 要するに属性のところでエラーになってたら、まあエラー用のメッセージを作って、エラーを返そうねと。で、そこでエラーになってなければ、まあ、その先のアクションメソッドの方に飛んでっていいよというような記述をします。で、これをやった後でですね、このフィルターっていうのは一括して全体にかけることができるので、これはアプリケーションスタート実行時、アプリケーションの実行時にこのフィルターを有効にすると、追加してあげるというようなプログラムを書いてあげると、どんなリクエストに対しても、だから今コンタクトっていう1個しか作ってないですけども、いくつも API 作ってた時にどこでもですね属性によるチェックがあって、モデルステートがおかしかったらバリッドでエラーが出てたら、さっきのような形でデータのエラーを返してくる、これが一括で処理できる いうような形になります。で、この拡張できる箇所の方がですね、MVC の方だともうちょっといろんなパターンあるんですけども、こちら、Web API の方だと4箇所に設定されています。あと属性の方で認証の作業もオーソライズっていう属性を追加すると認証状態を見てエラーにはしてくれるんですが、HTTP ステータスの302が返されてログインページにリダイレクトっていう、要するに ASP.NET MVC3 の動きが実行されちゃうので、属性に関してはちょ認証に関してはちょっと気をつけないといけないところがありますんで、マイクロソフトの松崎さんのブログの方にこの辺の話が Web API の話で書かれているので、参考にしてみてくださいということでですね、今日お話ししたような内容の基本的にはGetting Start with ASP.NET Web API と一番上に書いてますけども、www の ASP.NET というサイトの方の Web API のところにまとまっている文章が一番今のところ参考になります。で、そこにもうちょっと追加の情報もあります。であと実際にもう Web API のリファレンスが MSDN の方に英語ですけど載ってますんで、まあ、そちらも参考にしてくださいと。あとソースコードの方は、これは MVC4 と一緒にですけども ASP.NET Web Stack CodePlex.com の方から落とせるようになっております。ということでですね、すいませんちょっと一言、今日お話ししたような話の中で MVC3 だとこうなってますっていうようなことちょっといろいろお話ししたんですけど、まあ、その辺の内容も入ってる、ASP.NET MVC の本がですね、こんな本がですね、今実際にこれ2割引きで買えるっていうと1000円以上安いんでお得だと思いますんで、まあ興味のある方は、ご購入いただければと思います。ということで、すいません少し伸びましたが、本日のセッションここまでにしたいと思います。であとアンケートの方ぜひよろしくお願いいたします。では今日どうもありがとうございました。